こんにちは。伊東市議会だよりです。伊東市議会では、伊東市議会だよりを3ヶ月に一度、3月、6月、9月、12月に発行しています。今回は、伊東市議会だより、令和7年3月号をお届けします。内容は、令和6年、12月定例会の概要です。12月定例会は11月29日から12月16日までの18日間の会期で行われました。今定例会では16件の議案などを審議したほか、市政全般についての質問がされる一般質問が13人の議員により行われました。伊東市議会だよりでは、議員が質問した事項の一部とそれに対する市長・教育長の答えをダイジェストで掲載しております。質問および答弁内容の全部をお聞きになりたい場合は、市議会ホームページ内にてインターネット中継放送として音声および映像の録画放送をしております。こちらも合わせてご利用ください。それでは一般質問の内容をお届けします。佐藤衆議院会派清風クラブ議員質問用紙。休園中の幼稚園並びに廃校となった旧川名小学校及び旧西小学校施設の利用状況と維持管理費について伺う。議員質問本文。今後さらに学校施設の集約化が見込まれ、私有財産の有効活用を進めていくため、学校・幼稚園の集約化だけでなく、避難所や防災拠点等公共施設にかかる行政サービス全体の規模及び配置の適正化を進めることが求められるが、現在の利用状況を伺うとともに、年間の維持管理費について伺う。教育庁答弁、要旨。市の事業やスポーツ団体等により活用され、光熱水費等の維持管理費がかかっている状況である。教育庁答弁、本文。休園中の幼稚園については、ふと幼稚園の放課後児童クラブ事業、伊東幼稚園湯川分園の子育てサロン事業等、市の事業施設のほか、地域の集会所や子どもの遊び場としても活用されており、旧小学校の体育館やグラウンドは、スポーツ団体等により活用されている。維持管理費については、光熱水費等を含め、休園幼稚園7園全体で、年間およそ670万円、旧川名小学校でおよそ83万円、旧西小学校ではおよそ373万円となっている。議員質問要旨。本市の中学校における教科担任制の配置の現状と対応策について伺う。議員質問本文。本市の中学校では、専科教員が人材不足により配置の難しい状況にあるが、その現状と対応策について伺う。教育庁答弁要旨。非常勤講師の任用、兼務や免許外での受け持ち等の対応をしている。 教育庁答弁本文。本市の中学校では、特に授業時数の少ない技術・家庭科や美術科等の免許を持った教員が少ないこともあり、現在任用されている本務職員は技術科3人、家庭科2人、美術科2人となっている。非常勤講師の加配を受けて任用している場合や、本務職員が複数校を兼務、あるいは他教科の教員が免許外で受け持つことにより対応しているが、非常勤講師については免許を持った人材がいないために任用できない場合もあり、担当する教員に大きな負担がかかっている状況となっている。その他の質問8項目。川島紀美恵議員、会派自由民主、伊藤。議員質問要旨。伊藤市民病院とかかりつけ医の役割について伺う。議員質問本文。伊藤市民病院は急性期医療を担う医療機関であるほか、さまざまな法令等による医療機関の承認指定を受けており、市民に充実した医療を提供する役割を担っている観点から、伊藤市民病院とかかりつけ医の役割について伺う。市長答弁要旨。伊藤市民病院は東伊豆地域の中核的な医療機関であり、かかりつけ医は身近な医療機関としての役割を担う。市長答弁本文。伊藤市民病院は市内唯一の急性期医療機関として、第3次救急医療機関と連携しながら第2次救急医療を担うとともに、地域医療支援病院としての承認を受けているほか、災害拠点病院等の指定も受けるなど、東伊豆地域の中核的な医療機関としての役割を担っている。かかりつけ医は、日常的な診療のほか、気楽に相談できる身近な医療機関として、市民の健康管理に関わっており、専門医の診療等が必要な場合には、適切な病院診療科を紹介するなどの役割も担っている。引き続き、かかりつけ医を担う伊藤市医師会と連携し、救急医療体制を含めた診療機能や検診機能の充実を図るとともに、適切な医療がスムーズに受けられるよう、役割の理解促進に努める。議員質問、要旨。伊藤市民病院における産婦人科の現状について伺う。議員質問、本文。伊豆東部地域における周産期医療体制維持の観点から、伊藤市民病院の産婦人科医の現状について伺う。市長答弁要旨。安心して出産ができる産婦人科の体制を堅持する。市長答弁本文。伊藤市民病院では24時間365日の救急時を含めた周産期医療に対応できる体制を維持しており、今年度の分娩件数は3月までの出産予定者を含め30件程度が見込まれる。伊豆東海岸地域にとって出産ができる医療機関として 極めて重要な役割を担っていることから、近隣の医療機関と連携を図り、安心して出産ができる体制を堅持する。その他の質問5項目。竹本力也議員、会派公明党。議員質問要旨。行政組織の改革の必要性についてどのように考えているか伺う。議員質問本文。市民サービスを向上させるためには、慣例にとらわれず時代のニーズを捉えた柔軟な組織づくりが必要であり、非常に重要なことであると考えることから、本市における行政組織の改革の必要性についてどのように考えているか伺う。市長答弁要旨。直接市民サービスにも関わる重要事項であるため、適宜見直しを行っている。市長答弁本文。行政組織については、直接市民サービスにも関わる重要事項であると認識しており、その時々の行政課題などに的確に対応し、重点施策の推進に適した効率的な事務執行体制を整えるため、私からの指示や各部署からの要望等により適宜見直しを行っている。今後についても必要に応じ組織の改革を検討し、市民サービスの向上が図られる体制を整備していきたいと考えている。議員質問要旨。観光地エリア景観計画について、来年度に実施を見込む取り組み内容を伺う。議員質問本文。観光を基幹産業とする本市にとって、景観は重要なファクターと考えることから、観光地エリア景観計画について来年度実施を見込む取り組み内容を伺う。市長答弁要旨。歩道等の補修や草刈りなどのハイキングコースの整備、竹明かりなどの光の演出を予定している。市長答弁本文。観光地エリア景観計画に示した景観施策案のうち、来年度実施を見込む取り組み内容として、宇佐美エリアは歩道等の補修や草刈りなどのハイキングコースの整備を継続して実施する予定であり、伊東温泉中心市街地エリアは東海館や松川遊歩道を中心に竹明かりなどの光の演出を実施するなど、温泉情緒の創出に努め、小室山周辺エリアは公園の適正な維持管理に加え、老朽化している恐竜広場のトイレの改修を予定している。今後も良好な景観形成を図り、緊急性や重要性を踏まえた上で必要な取り組みを実施していく。その他の質問6項目。鈴木綾子議員、会派清風クラブ。議員質問要旨。伊東市立地適正化計画の指導方針における具体的な都市機能及び都市機能誘導施設に小中学校が入っていない理由を伺う。 議員質問本文。本計画の指導方針の一つとして、定住促進による町の活力の創出を掲げており、都市機能の誘導等により、日常生活の利便性を高める旨の記載があるが、具体的にどのような都市機能があるか伺うとともに、都市機能誘導施設に小中学校が入っていない理由について伺う。市長答弁、要旨。行政機能等を都市機能と位置づけており、小中学校は統廃合による適正配置計画の推進により誘導施設に入っていない。市長答弁、本文。本計画では、市民の生活利便性やコミュニティを持続的に確保するため、都市機能誘導区域を定め、行政機能、介護福祉機能、子育て機能、商業機能、医療機能、教育文化機能、観光案内機能を誘導する都市機能と位置づけている。本計画策定前に、すでに小中学校の統廃合による適正配置計画を進めており、都市機能誘導施設に小中学校が入っていないが、図書館や認定こども園を区域内に計画することで、コンパクトで利便性の高い市街地の形成に資することができると考えている。議員質問、要旨。中学校での別室相談支援員と同様の支援が小学校でも必要と考えるがいかがか。議員質問本文。本市の小学校の不登校出現率が令和5年に急激に増えている現状から、現在不登校対策として中学校にのみ配置されている別室登校支援員について、小学校でも同様の支援が必要と考えるがいかがか。教育庁答弁、要旨。中学校を拠点とした兼務について検討していく。教育庁答弁、本文。現在、市内の中学校では、3人の別室相談支援員が配置されており、各中学校から効果が高いとの報告もあり、来年度に向けて2名の増員を計画している。また、本支援員の配置を要望する小学校もあることから、中学校を拠点とした兼務について今後検討していく。その他の質問、5項目。杉本和彦議員、会派伊藤未来。議員質問、要旨。ペットを飼う高齢者が突然ペットを飼えなくなった際の本市の対応を伺う。議員質問、本文。ペットを飼う高齢者が増えているものの、飼い主が亡くなる等の理由により、突然飼うことができなくなる事態が見受けられるため、事前準備の周知は不可欠であると考えるが、今後本市としてどのような対応を考えているか伺う。市長答弁、要旨。事前周知の取り組みと効率的で統一された仕組みについて調査・研究する。市長答弁、本文。現在、ペットを飼う高齢者等が さまざまな理由によりそのペットを突然飼うことができなくなった場合は、まずは家族等に引き続き飼ってもらうが、単身世帯など飼うことができない場合には、保健所やボランティア、動物保護シェルターを運営している団体などに取り次ぐなどの対応を行っており、殺処分を回避するための方策を検討しているものの、統一された仕組みとしては確立されていない。今後も引き続きペットを飼えなくなった際の対応に関する飼い主への事前周知に取り組むとともに、関係団体と情報共有を図り、より効率的で統一された仕組みについて調査研究を行う。議員質問要旨。田島地域における小中学校の再編成について伺う。議員質問本文。田島地域における小中学校の再編成について、今後どのようなスケジュールで進められていくか伺う。教育庁答弁要旨。教育問題懇話会からの答申後、基本方針に基づく後期方針を策定する。教育庁答弁本文。小中学校の再編については、現在教育問題懇話会で審議されており、田島地域においては、令和12年度末までに整備を進める等の意見が示されたが、審議途中の段階であり、審議結果については、令和7年2月に教育委員会へ答申される予定である。答申後は、教育委員会が市長と協議・調整し、小中学校の再編についての素案を決定後、地域や保護者への説明会、パブリックコメントを実施した上で、基本方針に基づく後期方針を策定する予定である。その他の質問、5項目。虫明博郎議員。会派、自由民主、伊藤。議員質問、要旨。入湯税の超過課税分による温泉の保護活用策について伺う。議員質問本文。原油や物価の高騰が続き、老朽化した温泉施設を維持するための負担が増大していることから、令和7年10月からの入湯税超過課税について、超過課税分による温泉の保護活用策について伺う。市長答弁要旨。高宣言の保護管理施設等の整備に関する補助等を検討している。入湯税の超過課税については、温泉資源の保護・活用やさらなる観光振興施策に取り組むため、入湯税の税率を引き上げ、超過課税分をその財源に充てることを目的としており、温泉の保護・活用策として、本市観光資源の看板である温泉を、今後も持続的に活用できるよう、高宣言の保護管理施設等の整備に対する補助等を検討している。議員質問要旨。入湯税の超過課税分による観光振興策について伺う。議員質問本文。アメリカのドラマ将軍の 登場人物でもある三浦按針のゆかりの地である本市の歴史を発信することで、ドラマの波及効果をさらなる観光動機につなげていくなどの施策も重要であると考えることから、入湯税の超過課税分による観光振興策について伺う。市長答弁要旨。観光動向の分析・情報発信の強化、新しい観光スタイルの対応、市場の開拓、持続可能な観光地域づくりに資する事業を想定している。市長答弁本文。観光動向の分析・情報発信の強化として、デジタル技術を活用したデータ収集に加え、適切な媒体の選択や組み合わせを行う戦略的なメディアクロスによる効果的な情報発信などの事業を、新しい観光スタイルの対応・市場の開拓として、インバウンド観光やロケツーリズムの推進などの事業を、持続可能な観光地域づくりとして、ユニバーサルデザインを意識した環境整備に加え、観光施設の高付加価値化や長寿命化などの事業を検討している。その他の質問5項目。